皆さんこんにちは、パーソナリティの藤坊です。
こんにちは、ゆうです、
シーズン8今何年目だっけシーズン8最後ですよ。もう
来ちゃったね。
締めですね。締めの回でございますけど、今日はゲストなしでパーソナリティ自助前シリーズですね、を行きたいと思います。前回というか、まあ前は僕の渡米の話とかをしてましたけども、今日は、ユーの方にフォーカスを当てて、スポットライトを当てて話していきたいんですが、
はい、
多分このアナザードーンもう8年経ちますけど、多くのリスナーがユーの仕事なんだか多分分かってない
多分うちの妻も分かってない
それはちょっとどうなの家族も分かってない、多分ね、個人事業主っていうか独立して自分で会社を持ってるっていうのはみんな知ってると思うんだけど、
はいはい、
まあ一体何をやってるのかと、まあ怪しい仕事してるんじゃないかという、
なるほど、
疑念もですね。
疑念があんの一部届いた、アナザードーンの、
アナザードーンのリスナーの中でおそらくそういうね、まあ疑念じゃなくて疑問ですね、
はい、
持ってる方も多いんじゃないかと思うので、
うん、
まあね、アナザードーンの中でちょいちょいやっぱりかいつまんで話に出てくることはあったんですけど、こう俯瞰的に何をやってんのって話は多分したことはないと思うので、今日はその辺を、掘り下げていけたらなっていうふうに思うんですけど、
はい、
どうだ、またキャリアってところなのかな。だから元々は会社員をやってた、
うん、会社員やってました、
うん、で独立をしたというその経緯ですね。まずなんで脱サラですね、いわゆる、
はい、
脱サラリーマンをやったわけですけど、その辺はなんでそうなったっていうところから、
なるほど、
いきましょうか。
はい、もうそう、キャリアで言うと、その新卒、まあ、大学を出て一番初めに入った会社がオラクル、日本オラクルっていう会社で、それこそ今フジボーがね住んでるベイエリアっていうかな、そのシリコンバレーに本社が当時あってグローバルに展開していく中で、まあ、日本の支社っていう位置づけでできてた会社に最初に入りましたと。で、そのオラクルって会社は何の会社かっていうと、当時まあデータベースとか ERP、 多分 ERP ってなかなか聞き慣れてないと思うんだけど、要するに企業が、使う、まあ、業務システム、例えば経理だったり人事だったり生産管理だったりっていう、まあ企業が管理するデータを、まあ、一つのシステムで管理できますよっていう、まあ、要するにその会社にとって一番、大事な基幹システムって呼ばれるところを、まあ、そのソフトウェアでパッケージとして作ってる会社に、まあ、最初入りましたと。じゃあ競合っていうと、もともとドイツの会社の SAP とかね、
うん、
まあ、そこら辺が大きな競合だったり、あとはなんか日本だと、環状奉行シリーズとか、まあ大きい会社というよりは中堅とかの会社は富士通とかね、 NEC 日立みたいなところがそういうパッケージ持って入れたりとか、大塚商会みたいなところから
入ったりとか。ああ、大塚商会いたね。いたねって過去じゃない、過去形じゃないんだろうけどなるほどね。それがオラクル時代だったと。
オラクル時代でしたと。で、最初入った時は人が好きだなと思ってたので、なんかその人事管理って人の情報を管理して、まあ、企業のね、競争力に変えるみたいなことを、当時歌ってたので、めちゃめちゃ面白そうだなと思って、その人事管理システムを売るチームに入って、でそこでその営業をサポートする、例えばお客さんのデモって言って、まあ、仮の情報を入れてこういう感じで使えるようになるんですよみたいなのを、まあ、データ入れて動くようにするとか、それをプレゼンテーションするとか、プリセールスっていうね、営業をサポートする部隊に入って売りに行くのを、営業さんが例えばお客さんをこの引き合いって言って、なんか聞いてみてもいいって言ってますよって言うと、その営業さんに同行してプレゼンしたりデモしたりっていうことを最初やってます。それがそうね、新卒1,2 年目のくらいのことかな。でもそれこそあれだったね、自分たちはなんか3人ぐらいで行くんだけど、 ガチャって会議室開けると30人ぐらい某大きなグループ会社の方々いらっしゃって、でそこですごいその今でいう人事の情報、例えば人の情報をきちんと管理して最適化人事みたいなのをグループでやっていきましょう、なんかコアコンピタンスをちゃんと測定していろんなチームがその一番パフォーマンスを発揮できるような人事管理をやりましょうみたいなプレゼンとかでもするのよ。その30人はもうちょっとポカーンとしてて、まあできたらいいよねそういうことみたいな。でじゃあ質問ありますかみたいになると、うちの給与システムはなんかなんとか手当っていうのをやってるんだけどそれはできますかみたいな。ああ日本だとその人事システムイコールなんか給与を払うペイロールの仕組みなんだなっていうのを当時知って、なるほどちょっと早すぎだなこれはっていう。理想としたらもう面白いけども、じゃあ人の情報ってどうやってデータで管理するのとか、じゃあそれを本当に人事っていうところできちんとその今でいうその職務に対してのマッチングして最適な人をそこにっていうのは、なんか当時のやっぱり日本だともう年功序列でそのやってきたみたいなところとちょっと考え方が違ったので、ちょっと早すぎたなっていう感じだったね。まあ、今でこそそういう、まあ、人事がね、働きたいところでお互いのそのね特性っていうか、やりたいことやスキルと合わせた仕事をまあきちんとしたチームでやれると最高だよねっていうのは今はまあ当たり前というかそういう発想にはなってきたと思うんだけど、当時は本当にちょっと早すぎたなっていう感じだったね。
うん、じゃあそこでオラクルでいわゆるそのセールスエンジニアだよね、 SE って言って当時いろんな SE がいたけれども、
うん、
その中で言うとセールスエンジニア、営業にかなり近いところのでテクノロジーに詳しい人っていうような
そう
ポジション、
うん、そう本当ね、テクノロジーで僕自身はその、まあ、大学時代に就職活動するときに、まあ、特になんか IT に関してそのテクノロジーに関してその秀でたスキルとか能力を持ってなかったので、逆に会社入ってお金もらいながら勉強させてもらおうみたいな気分で行ったんだけど、本当にいい会社で最初3ヶ月ぐらいもう座学とかもう要するに先生ついてくれてクラス別になって、本当学生時代のような洋画の研修センターみたいなところでもうクラスメイト、要するに新卒同期の仲間がもうクラスメイトとして仲間になってもう勉強するっていうのを 2,3 ヶ月やってくれたんで、まあまあそこで最初の基礎というかベースを叩き込んでもらったので本当にありがたかったね。でそこで学んだというか感じたのは、まあその同期でクラス別になったりその IT リテラシーっていうかな、特に IT の知識とかスキル別に行くんだけど、もう本当上のクラスの人たちとかもうなんていうか自分でコーディングとかして勝手にいろんなことをやっちゃえる人たちだったから、もういきなり自分たちでシステムとか組んじゃってるのよ。そういうのを見た時に、あ、なんかこの人たちと例えば戦うっていうかな、社会人として比較され続けていくって言ったら勝ち目ないなっていうかさ、もう本当に好きで自分たちでガンガンやってるんで、それをなんかちょっと勉強してみようみたいな気持ちでやってたんで、ちょっとここでこの人たちと勝負するっていうのは厳しそうだなと思って、でやっぱりさっき言った人だとかその業務とかビジネスの方に非常に興味があったので、まあ、プリセールスっていうかな、その売る部署の方に行かせてもらったっていうところがあって、まあまあみんな優秀だったね、恐ろしく。ただそのまあプリセールスって言ってその売るっていう活動っていうのがまあ後々自分のキャリアの中心になっていくんだけど、売りに行くときにさっき言ったみたいにそのコンセプトとかちょっと早い、なんていうか、あ、それ欲しかったですっていうよりはまあ将来こういうことができたらいいですよねみたいなところから入って、じゃあ実際それをやってみようっていうプロジェクトに落ちるまでとか、あとはまあ今現状の業務をこうやってるんだけど新しい仕組みを入れたらこうやれば良くなりますよみたいな提案をして、要するにビジョンに共有して現状とのギャップを埋めてって、なんとかその 使えるようにしていくっていうところはもうめちゃめちゃ勉強になって、なんかその物を選んではい買い物しますっていうよりは、その会社にとって必要なこと何とか、あなたにとってはこれ絶対必要ですみたいな、そのソリューション営業っていうかな、解決策を本当に向こうの状況を聞きながらどんどんなんていうかな、将来を一緒に見てこうやるべきだみたいなところまで行くから、まあ、単にあの物を売るというよりはその人がしたいことを実現させるために一緒にパートナーになって、やっていきましょうみたいな世界観だったので、そこはすごい見てて、あのそれができる営業の人とできない営業の人だとやっぱり成績が全く違うので、本当にやっぱりお客さんから、まあ、本音でいろんなその会社の状況の課題とか悩みとか、本当経営者が何を考えてるかみたいな、まず情報がもらえないと、もうきちんとした提案っていうかな、向こうに刺さる提案ができないし、で特に今日本の場合は結構そこにある意味出世争いっていうかさ、変な話だけどなんとか派となんとか派がいるみたいな、例えばあった時にどっちの、まあ、人に、気に入ってもらった方がその社内で通りやすいかみたいなのが実はあったり、社内派閥っていうのかな、なんかちょっとした攻略ゲームっていうかね、その会社がもうシンプルに意思決定するんじゃなくて、まあ、誰にどう気に入ってもらって、どうやって提案を上に上げてってもらえればその会社で意思決定してくれるかみたいなのを、もうほんと情報を取りながら、まあ、誰と誰が仲いいとか、まあ、そういうところまで把握して、提案持ってってるっていうのを、まあ、先輩とか上司とかを見てて、すごい勉強させてもらったっていう感じかな。じゃあそれが最初の本当に 1,2,3 年、最初はその人事の、システムを売りに行くところで2年ぐらいやった後に、その今度は製造営業部って、その業界業種をまあ特定されて、そこの会社を担当する営業になったり、まあ、ここのところが最初の、まあ、キャリアのベースになってるかな。
なんかこれ1時間で終わるのかって心配になってきたけど
だいぶ長めに来た。
そこからなぜそのオラクルを辞めようっていう、いやでもそもそも辞めていきなり独立したわけじゃないよね。
違うね。そうで、その製造営業部っていうところに行った時に、まあ本当に、まあ、今でももう足を向き見て寝られないぐらいのお世話になった方がいて、まあ、ちょうど、まあ、プライベートでもね大変なことがあった、あの弟が亡くなったりしたタイミングで、まあ、その組織が変わって新しく上司になった方が、まあ、連絡をくれて、で当時はまだあの組織が変わるっていう、なんていうかな、木の変わり目のちょっと手前、6月から、新しい木が始まるんだけど、5月ぐらいに前半ぐらいに呼ばれて、まあ、6月から自分が上司になりますと。でプライベートは大変なことがあったのを聞いてるから、まあ、君は本当にあのこの1年間は僕が守るから、例えば会社来れないとか、家で何かあったらもう家のことを優先させて、もう無理しなくていいから1年間は僕が守るから心配しないでくださいみたいなことを言ってくれる上司に出会って、でその上司の方がもしまあ来れるんであれば、まあ、自分がきちんとまあ成果を上げれるようなサポートをするし一人前にするんで安心して来てくださいみたいな、まあ、まさに今でいうその心理的安全性っていうものを最初に示してくれて、で僕からしたらちょっとそのいろんな動揺とかあの混乱があった中で、あこの人についていけば何か、まあ、希望というのかな、会社に行ってこの人のそばにいれば何かしらその成長できるんじゃないかとか、この人のためだったら言われたことを頑張ろうみたいに思った出会いがあって、
うん、
でその上司が、まあ、1年間見てくれて、本当に、まあ、さっき言ったいろんな、まあ、色白から人と接してどうやってあの関係性を築いて信頼してもらって、この人のためだったらなんか、やろうみたいなことをやるかっていうのを本当に近くで見せてもらって、実際自分がやってそれをサポートしてくれてっていうことをやったので、本当にやっぱり営業としての、大事なことっていうのは全部、まあ、ビジネス含めてね教えてもらったっていう感じで、その後になんかまあその人とずっと一緒にいたいなと思ったんだけど、まあやっぱり会社のまたあの組織が変わって違う部署に3年ぐらい いたんだけど、まあ、その間その人がもう大阪支社長だったりなんか役員執行役員みたいになってどんどん出世していっちゃうから、まあ、どっかでその部署に行きたいなみたいな思ってて、まあ、定期的にメンターっていうかあの話聞いてもらって、まあ、自分の状況だったりその上司がチャレンジしてることだったりっていうのを教えてもらうような時間をもらったんだけど、まあ、とあるタイミングから、まあ、日本オラクルっていう会社が、まあ、いろんな買収した会社を統合していくっていうプロジェクトに入った時に、まあ、どうしてもそのお客さんを向いたりとか社内で一丸になってっていうよりはなんかそのやっぱり買収された会社のどの製品を扱ってるかとかどういう、テリトリー領域の仕事をやるかみたいので結構なんかバッティングしちゃったりして、で何かお客さんを向いてるというよりはもうアメリカ本社に向いてその上司に向かってのやっぱりレポートを大事にするなんかその社内争いみたいなばっかが起きちゃってて、やっぱりそれはなんかその上司にとったらやりたいことではなかったので、まあ、このままだと多分自分がやりたいことじゃないところにずっと時間と労力を使わなきゃいけないから、もう自分でベンチャーを立ち上げて自分のやりたい製品作って挑戦したいんだみたいな話を聞いて、それめちゃめちゃ面白そうだなと思って、もしそれやるんだったら僕も一緒についてってお手伝いさせてくださいみたいなことを言ってて、でそれが本当に、その何年後かに実現された時に一緒に行きますって言って、だから僕にとったらなんか会社を辞めるというよりはそこにその人と一緒にいたくて、そこに移ったっていう感じなので、なんかあの転職活動をして入りましたっていうよりは自分で手を挙げて移動したぐらいな感覚なので、当時日本オラクルは大好きな会社だったし全然辞めたいって思ったわけではなくて、そのお世話になった上司にが独立っていうかそのベンチャーをやるっていうのでついてたっていうのが実は辞めた経緯になります。
うん、スピンアウトしたってことだよね。
そうね、
形としては。
うん、ただやっぱりはそこでまたベンチャーの厳しさっていうかね、あの大変さを学ばせてもらうんだけど、
それは創業当時からじゃ関わったってことなの？
創業というよりはまあ結局一人でやるって言ったんだけど、そこに、まあ、賛同するベンチャーが出てきて一緒にやりましょうみたいになったんだよね。
うん、
でそうさっき言ったそのベンチャーって大変だなっていうシーンをその1年見ることになるんだけど、まあ、それではもともとあった会社に、合流してナンバー2として入って、でその自分がやりたいことをそこの会社で実現するっていう絵を描いて入ったんだよね。
ナンバー2は誰が？その上司がじゃなくて優が？
その上司が。
あ、上司がナンバー2で。
うん。
オラクルから行ったメンバーってのは何人ぐらいいたのその時？
結局ね、4人いたかな。
うん。
タイミングはちょっとずれたけど、うん、4人ぐらいいたね。
で向こう側のそのもう一つのベンチャーも同じぐらい。
もう一つのベンチャーも5人からまあそう直接一緒に事業をやるじゃなくて既存事業みたいなのをやってた人たちもいたので多分10人ぐらいいたのかな。
まあでもじゃあ20もいないぐらい15、6人全体、
うん、10人ちょっと。そう。
なるほどね。
でそこのまあベンチャーの結論は、まあ、1年でその、まあ、製品を作ってローンチ、まあ、世の中に使えるように展開していこうっていう計画だったんだけども、まあ、最初そのナンバー2としてお世話になった上司が行きます。で資金調達もしたんだよね。お金を入れてさらにはそのいろんな会社に出資してもらって、でその事業をやっていこうってなったんだけど、まあ物ができてこないとなんかその引き合いって言って、まあ、お客さんっていうかパートナーとかにさっき言ったコンセプトとかこういうことができるようになる今、開発をしてますっていう話をプレゼント化してって、まあそれもしできたらぜひ一緒にやってみたいみたいな引き合いはたくさんできてきたんだけど、なんせその物ができてこなくてで蓋開けたらそのまあある意味その製品が全くできてない状況でこっから作り直しとかになるとやっぱりお金も体制ももう全部見直さなきゃいけないみたいになって、これはもうなんていうかな、営業がいればいるほど お金が出てっちゃうから、まあ、他のものを売るとか何かしらもう体制を変更しようってなったんだけど、まあ、やっぱりそうなった時に社内で結構そのまま製品を作り続けるのか、三崎のやっぱお金を集めるためのプロジェクトをたくさんやっていくのかみたいな時に会社が割れちゃったんだよね、
うん、
ナンバーワンっていうか、まあ、その創業者というか元々のオーナーとナンバーツーと、で当然ナンバーツーの言ってる人のことの方が正論なんだけど、まあ、ナンバーワンの人から見たら、まあ、元々あった会社とか事業とかがそんなにうまくはいってないけども、まあ、そっちに一回全振りするみたいになって、そうするとわざわざその会社で新しいことを立ち上げてる意味がなくなっちゃうので、まあ、今思えばまあその気持ちもわからなくないんだけど、中長期的なことを見るか短期的なことを見るかみたいな、まあ、そのバランスなはずだったのがどっちかにしないとダメだみたいになって会社が割れてしまい、まあ、当然ナンバー2だった、上司の方が持ち株が少ないので株が多い方がその戦いって絶対勝つ仕組みになってるじゃない、
うん、
もう株式会社って、なので社内の声とかっていうよりも、あ、株主が一番強いんだなっていうのを学ばせてもらってで早々にまあちょっとそんな感じになってるんで、プレイヤーとしたらもう役に立てないので、別になんか株を持っててなんかそこにね上司の手助けになるような一票入れれるわけでもないので、まあコストから見るとキャッシュが減ってる中だったら、まあ、自分はもう出た方がその会社というかその事業のためなんだろうなと思って、まあ早々にちょっと修行して強くなってまた再チャレンジするときに呼んでもらって、戦力になるように次に移ろうって思ったのが、まあ、ちょうどその入ってから1年後ぐらいの話ね。
うん、展開が早い。
でそこから今度逆に転職活動しなきゃいけなくなって、途端におーっつって、途端にっていうよりもちょっと雲行きが怪しかったから、まあそろそろちょっと次も探しとかなきゃなみたいなのがあって、でそこでたまたま、まあ、オラクルつながりの、まあ、同窓会みたいのがあって、でそこで創業してるメンバーとか声かけてくれて、で受けに行ったらもうすぐ来てよみたいな感じになってたので、あ、まあじゃあ一回そっちに行っとくかと思ったら、ベンチャーで面白い人がいるから会ってこいみたいなアドバイスもらって、会いに行ったら、まあ、確かに面白い、まあ、今まではなんかその戦略とかそのちょっと自分が遠く離れたところとかだったり、あるものをどう展開していくかって感じだったんだけど、まあその新しく紹介されたベンチャーの社長はどちらかというとアーティストで世界観を持ってて、ああなんか自分はこういう世界を作るんだみたいな、だからこのためにこういうものを作ってるんだみたいな、ちょっとそのビジョンをかなり自分の中で持って語れる天才的なアーティスト、さらにはまあオタクみたいな、ちょっとそのなかなか今までの人生の中で会ったことのない面白い人だったので、あ、こういう人が作る世界観っていうか、あの製品を、まあ、広めてみるの面白いだろうっていうのがあって、まあ、一番そのチャレンジングなそのベンチャーの立ち上げというのかな、まあ、第二創業みたいな感じだったのかな、まあ、製品があって、ものはできたんだけど、まあ、展開先を変えるっていう、その一般的な人に使ってもらって広告収入を得るっていうモデルから、法人、要するに会社に使ってもらって、その会社から直接お金をもらうっていう形式に変えるっていうタイミングで、それを営業とかマーケティングを引っ張る人がいないから、まあ、そういうところをやってくれる人いないかなっていうので入ったのが第3社目。
そこの社長のその今言ってた独特の世界観っていうのを端的に言うとどういう感じなんでしょう。
もうね、だからアーティストだよね。要するにもう思い浮かんだ、世界観って、まあ当時やっぱり Google っていう、あ、当時っていうか、まあ、今もあるね立派な会社だけど、その検索エンジンっていう、で世の中のそのインターネットの情報を、まあ、ひたすらロボットが集めてきて整理して、まあ、その人にとって最適な、ね、検索結果を出してあげるっていう、まあ、検索エンジンっていう仕組みがあるんだけど、まあ、それを国産で作って、要するに日本人のエンジニアと国産で作って、まあ、Google に勝負したいみたいな、 夢を持った大きなね夢を持った人だったんだけど、まあその検索エンジンを作って、まあ、自分たちのアイディアでそのサムネイルって言ってその画像をつけて、わざわざ検索結果に飛ばなくてもなんとなくこういうページに飛ぶよみたいなのをつけてあげるっていう、まあ、今でいう UX っていうかな、ユーザーエクスペリエンスっていう、その顧客体験として面白くて分かりやすいものを、まあ、当時、まあ、他になかったサービスを世の中に解いてたので、まあユニークだよね。自分がこういうものがあったら便利だろう、それをやっぱ作って試して、賛同を得てっていう、自分自身もコード書くし、まあそういうギークなエンジニアの仲間たちもいて、それで世の中にそういったそのサービスとして解いていくっていうことをやってたので、まあそこは面白いなと思ったね。なのでそうだね、そのチャレンジは、この検索エンジンを法人のそのサイト内検索って言って、企業のホームページとか行くとよく検索窓がついてて、そこの検索窓にえって入れね、キーワード入れると、そこの会社の中の情報、中っていうのかな、まあ、ホームページに出てる情報がダーッと検索結果として出てくるんで、ある意味その会社のホームページの中の情報を、まあ、調べられるようになるっていう、そういう仕組みだったんだけど、で結局でもそこは7年ぐらいかかったかな、まあ、最初やっぱり3年ぐらいでもうシェア取ってナンバーワンになりたいなと思ってたんだけど、結局5年か7年ぐらいだって、うん、
国内シェアナンバーワンになるまで5、6年
かかった。そうそうそう、5、6年かかったけど、まあ当時それをナンバーワンにしたいなと思って、5、6年、まあかかったっていうか、かかっちゃったっていうつもりなんだけど、まあ国内ナンバーワンのシェアを取るまで。
でもそれは結局、競合してたのは Google とかなの？
最初はそう、Google とか、あとはまあ Yahoo に買収されたサービスとか、まあ国内でもいくつかあったんだよね。でそれに対して、まず市場を作ったというか、当時なんだろうな、検索の仕組みを例えば Google とかも無料で使えるやつとか、あとはその自社のなんかそのハードウェアの中にその検索の仕組みが入ってて、そのハードウェアを買ってくださいとかっていう仕組みも多かったのよ当時。
うん。
でただまあ僕の言ったそのマーズフラッグっていう会社は、検索エンジンを自社で作ってさらに何億円もかけて、サーバーを買い込んで自分たちの契約したデータセンターにも結構な数のサーバーを揃えちゃってサービスをリリースしちゃったの。だから、うん、今でいうその Amazon とかさ Google とかさ、別にホスティングサービスやってる会社みたいなところの、まあ、ある意味エンジニアたちがいてさ、自分たちでも組み込んでさ、線つないでやっちゃってるみたいなのがあったから、もう資産をそこに持っちゃってたんだよね。
うん、
だからなんか、その、企業に使ってる、自分たちが持ってる、そのサーバーの能力を企業用に売る必要があるって言われたんで、もう、今でいう SaaS っていうのかな、ASP モデルしか、もう、ビジネスモデル上選択しかなくて、でもそれが逆に功を奏して、まあ自分たちで全部、ね、開発から運用まで、すべてワンストップでやってるので、まあ、ある意味何か起こった時の責任とか原因追及がしやすかったので、そこは良かったんだけど、まあ、当時はもう逆にそういった数億円がハードウェアの資産に変わって、もう資産として持っちゃってる。じゃあそれを使わなきゃいけないので、まあ、逆に売ったら売った分、すごい利益になりやすいモデルだったんだよね。もうソフトウェアでも開発はしてあって。なので、売ったら売っただけ儲かる仕組みになってるので、あとは集中してただ売るだけみたいな状況に。
その会社としては先行して設備投資をしてやって、その分のランニングコスト、運用コストがかかると。だけど、実際にそこのシステムを使ってるお客さんがいないから、まあ、金がただただ流れていくだけのコストセンターになってしまうってた状態。
そう。だからもともとその広告モデルで、一般の人が使ってくれて、いっぱい使ってくれるから、広告費をもらうっていうモデルだったんだけど、まあなんせやっぱりそこは Google に全然勝てるわけもなくてね、投資の桁がね、まあま
あ。そうね、数の暴力がそこであるわけですね。
そう。 なのでまあある意味中途半端なサービスだったから、要するに全く儲かってない、やればやるほど赤字のビジネスモデルに最初突っ込んじゃってたのよ、
うんうん、
だそれをもう B2C から B2B にバーンと変えるっていうタイミングで、まあその自分にその役目が回ってきたっていう感じかな。
リサナミさん大丈夫ですか、ついてきましたね
何の話をしてんだろうみたいなね。まあだからまあ Google に勝つぞみたいに頑張ってるギーク集団と出会って、まあその人たちがやってることが面白かったので、その世界をこの、ね、法人の人たちに理解してもらって、ファンを増やしていったっていう活動をしたって感じかな。
まだでも雇われの身だね、
この時はね。 そうで当時まあその会社含めて、結構 IT のベンチャーってみんな上場をするっていうのをよく目指してて、
はいはい、
で、まあ、当然オラクルの時もそうだったんだけど、まあ、上場して自分のところに株があれば一定の資産になるっていうねところもあったので、まあ、大きくそのキャリアとして僕も描いたのは、まあ、20代はもうチャレンジとか学びというかね、自分が何者でもないのでまず経験値を積んで、一人前になるみたいな。で30代はまあその培った能力を生かして、まあ、ベースを作るというかな、自分自身でできることを増やすと。で40代は、独立して自分でやれるようにしたいみたいな大まかな、まあ、10年プランみたいなのはなんとなくあったわけよ、
うん、
だそういう意味ではまあ20代はそのオラクルを中心にいろいろチャレンジしたと。でその上司に出会ったと。で30代がちょうどそのチャレンジ、マズラクっていう会社で自分の培った法人とか営業マーケティング、そしてベンチャーとか新規立ち上げみたいなところを、まあ、自分で実践してみて、まあ、今まではもしかしたらその会社のブランドとかさ仲間の力とかだったのを、まあ、自分自身の力を試してみたいか30代で。実際やっぱり入って営業とかマーケティング部分は好きなように、好きなようにって言うとすごい語弊があるけども、まあ、やりたいようにやらせてもらって、で自分がイメージしてた営業をしたり、そのお客さんと、まあ、人間関係作っていろんなチャンスをもらってそれを実現していくっていうのをやれたので、まあ、めちゃめちゃ楽しかった。でその上場を目指しますよっていう話があったんだけど、まあやっぱり経営っていろいろ中身すると、まあそのいろんな手段っていうか、まあ、上場だけが手段じゃなくて当然ね、そのお金を借りてくるとか、どうやってその稼いだお金を分配していくかっていう仕組みではあるので、まあやっぱりいろんな株主の考えることとか創業者の考えることとか、じゃあ従業員にとってとかっていうのを、まあ、いろいろ勉強できたので、あここの会社に行っても多分上場ってしないんだろうなと思ったので、その上場が目的とかだとここにいてもしょうがないな、じゃあ実際自分何ができるかなって思った時に、その40代に向けてその独立っていうのをしたいと。
その心は何だったの？そのなんでここ独立をそもそも念頭に置いてたの？
いやもう10年サイクルでこうなってたいなっていうステップみたいなものが自分の中で立てたの。でそこに根拠とかではなく、さっき言った20代はこう、30代はこう、40代はこう、50代はこうみたいな、本当におぼろげな、それこそビジョンだよね、人生ビジョン、キャリアビジョンっていうか、まあ生き方みたいな、
うん、
で特にその30代はやっぱり結婚して子供が生まれてみたいな、どうしてもねやっぱりもう時間がないと子供とも一緒にいたいし、ね、自分の趣味とかもあったりとか仲間付き合いもしたいって言った時に、これはなんかもう工夫しないとどうにもこうにももう回らないと。なのである程度その独立するって言ったところのイメージの中には、時間を自由に使えるようになりたいっていうのが一番強かった、
うん、
でなぜならそのベンチャーね、さっき言ったみたいにまあ5、6年かけて国内ナンバーワンのサービスにしたっていうと、ある程度のやっぱり収益が出るようになってきていて、頑張って、まあ、営業としたら目標を与えられてそれをクリアしないとあなたの給与下げますよみたいになってるんだけど、まあ、全体を自分は知ってたのでね、 めちゃめちゃ儲かってるじゃんみたいな。要するに経営としたらある程度楽なわけよ、
うん、
もう来年これぐらいは最低入ってくる、そしたらお金をこう使えばいいみたいな。で明らかに儲かってるから、じゃあちょっと海外進出しようかみたいな感じで結構海外も行ってたの。なので経営とかね、マネジメントから見てる視点と従業員が見てる視点って全然違うんだなと思って、で当然自分だったらこうするああするとかっていうのが出てきた時に、まあ、それを決めるのはやっぱり当時はね、経営者だり取締役だったり、まあ株主の声が強かったわけよ、
うん、
なので自分がやりたいようにやるんだったらやっぱりもう自分で資本を持って自分の会社作んなきゃダメなんだなっていうのを思って、いくら自分の考えとか意見とかが正しくても違う人のが決定したことによってオペレーションっていうかそれを実行してうまくいかなかったみたいなのがいっぱい出てきた時に、じゃあ自分でやるしかないなって思ったのもあって、
うん、
でただその自分の事業に関したらね、自信もあったし好きだったので、別にその会社をすぐ辞めたいとかじゃなかった。でそういう話をまあいろいろして調べたり情報を集めてした時に、一つさっきの自分の個人事業主っていう表現をしたけども、個人事業主になるっていう手もあるんじゃないっていう、なるほどと。要するに今の会社を雇用契約で雇われるんじゃなくて、今の仕事に対して契約をして雇用ではなく業務委託としてそれを契約するっていう方法があると。なるほどと。でそれは面白そうだなと思って、まあ、ただ自分自身がずっとやってきたことがその法人の営業とかマーケティングなので、なんか個人事業というよりは会社のやっぱり株式会社として持ってた方がいろんな今後可能性が出てくるんじゃないかなと思って、じゃあ個人事業で独立するんだったらそれを法人格にして、そこでまあいろいろビジネスができるようにしようって思い立ったのがそのね、独立っていうか企業のきっかけだったね。
会社を登記したってこと
ですね。そうそうそうそう。で会社の登記も、まあ、結局その、まあ、仕事がある程度のボリュームがないと別に個人事業の方が有利なわけよ。いろんなコストがかからなかったり。だけど、まあ、当時はそのベンチャーとの契約もあったし、でこういうことしようと思ってるんですっていうコンセプトを、まあ、当時いろいろ仲良かった人たちとか会社に話をしてたら、うちのこういう話って相談できますかみたいな。要するに技術はあるけど営業とかマーケティングとかがあまり経験とかねうまくないので、それを手伝ってもらえたら助かるみたいな会社が、だから 2,3 社ね仕事をくれるみたいな話になったの、
うん、
なのでまあ食いっぱぐれはなさそうだなと。でそれをやったらある程度、まあ、自分が稼働すれば全部入ってくるので、ある意味、ね、結構利益が上がる仕組みになってたので、であればまあ自分のお給料プラス何か使える、ね、お金があるんであれば、まあ、法人作っといた方が有利になりそうだなっていうのがもうスタート時点である程度見えてたので、やったらもう法人化しようと思って、そう法人化したっていうのが実はそのピープルアートが生まれた理由だよね。
うん、いや独立してその仕事がまずないっていうのが一番最初にぶち当たる問題だと思うけど、それが最初からクリア、
うん、
ある程度目星が立ってたっていうのはかなりラッキーなんじゃないの？
あ、
その他の独立してる人とかと話したりってそういうことある？そういうのって、
そう、まあ、実は独立するにあたって、結構ねお金払って例えばコンサルタントみたいな人がいて、スーパーいろんな情報を持ってる、その人に自分だったらどうしたら安全に起業してうまく回れるようになるかっていう、まあ、ビジネスモデルのある程度指南受けたりしたのよ。1回10万近くかかるようなワンオンワンであって、
ほう、
で逆にそこへの投資とか本気度はあったよね、
うんうんうん、
でその中にさっき言ったその元いた会社と業務委託で半分以上、例えば 6,7 割そこでもらえるっていうのはもう精神安全上いいから、そこはきちんと確保して、で売上を立ってから独立してもいいんだっていう話をしてくれて、
うん、
副業規定に関わらないで、その元の会社ときちんと賃金を切ってやっとけば、もう独立準備をしてからやった方がいい。多くの人がなんか独立してから何しようみたいな動き始めるんだけど、それは絶対やめた方がいいと、
うん、
っぱりキャッシュが減る中でいろんな事業を考えようとすると余裕もなくなるし、うまくいかないことが多いんで、もうまずはベースとして稼げる手段、ね、方法っていうのを立ち上げてから独立した方がいいよっていう、まあ、アドバイスとその手法に関していろいろ教えてくれたので、そこが結構もしかしたら良かったかなって思う。
その独立したのが何年の話？
独立したのは2015年。
あ、じゃあ本当アナザードーン始める直前だ。
そう、まさに
1年前
だ
よね。
そうだね、だからもう準備には入ってたね多分。
当時どうだったんだ、だからアナザードーン始めた時はもう独立してた状態なのか。
そう、ただほら独立したって言っても、当時のまあ要するにマーズフラッグとの仕事が、まあ売上的にはもう 7,8 割がマーズフラッグだったので、生活ってそこまで大きな劇的変化ってしてなかったのよ。
なるほど。
契約形態は業務委託に変わったけれども、まあ、週3日はまあ元々やってた、自分が契約してもらったお客さんにきちんと満足して継続的に使ってもらうっていう仕事に当てますよっていう。で、新しく売れたものに関したら売上のまあ何パーセントをその B プラットに貼ってくださいっていう契約だったので、ある意味そこの仕事っていうのは変わってないわけよ、
うんうんうん、
サラリーマン雇われ時代と。
なるほどね。
で、もともとリモートワークとか推奨してくれたし、まあ、逆にまあ出社してくださいとか、まあ、マネジメントやってくださいっていうタイミングもあったんだけど、まあ、当時じゃあそこに時間と労力かけて、やるよりも結構やっぱ新しくいろんなお客さんといろんなプロジェクトを起こす方が好きだったので、どちらかしたら独立してそのマネジメントを外してもらったので、まあ全部自分で自分の考えたことに時間を使えるようになったから、そこはなんか、うん、動きやすかった。なのでさっき言ったいろんな会社 の人に会いに行ってそういうことをやり始めたんですよって言ったら、あ、じゃあうちの手伝ってくださいとか、じゃあ週1回ミーティングしていろんなアドバイスしてくださいみたいなものが2社ぐらい契約できたら、もうそれだけで実は手取りがね、手取りって言ったら変だな、あの会社としての収益を見るとサラリーマン時代に、ね、雇われるやつた頃のかける時間よりも効率的に収益が上がるようになったっていう。
なるほど、
うん、
うん、さあ来週のサザエさんは的な感じで、やはり終わらなかった感じかな。
いやでも全然まとめられるよ、あと10分もあれば。
いやいやいや、まだまだこっからもほらって、そのね、会社を立ち上げてここに今日に至るまでってのはまたいろいろ変化に富んでたんじゃないかなって思うので。
あ、いやただね、もうそこはあのわざわざ一回取らなくても
あ、本当に、あ、そう、じゃあ、
まとめに行
くよ、続けようか、
うん、
はい。
で、多分最初の問いだと思うんだけど、その、まあ、何をしてるの仕事でって言った時に、今話したように、まあ、大きな組織の中で働いてると一部分のあなたはこの役割でこの時間を使ってこの仕事をしなさいっていう、まあ、雇われだとそういう働き方になるから想像がしづらいと思うんだけど、独立してやったこと、要するにビジネスモデルっていうか、どうマネタイズ、お金をどう稼いでるのっていうと、僕のそもそもの一番得意なことは法人の、要するに企業に対しての営業とかマーケティングなので、そこで例えば仕事をこういうことをやる、今プロジェクトがありますと。で、それを実現するために例えばスキルとか、あの知識とか、あとは経験、あとはそもそもやる人自体がいませんみたいなギャップがあった時に、じゃあ僕だったらこういうことできますよ、もしくは僕のチーム、僕たちの仲間だったらそれを、助けることができますよっていう話をして、そこに、まあ、例えば、週何時間分、働きますみたいな仕事を取ってきます。そうすると例えばそれを自分自身でやることもあるし、あと僕らの仲間がいるので、仲間がそれが得意だったらその仲間にお願いをしてそのプロジェクトを任せた時に、まあ、きちんと仲間がそこの成果を出し続けてくれれば、その契約っていうのはずっと続くので、まあ会社で受注したものとその人にお支払いしている金額の 差っていうのは、まあ、利益になるので、そういうプロジェクトが、いくつもあるので、会社とすると、まあ、そのプロジェクトがうまくいってる限り、その人が稼働してくれてる限り、仲間がね、会社に収益が上がっていくっていう、そういう仕組みですね。
いや、だからこれね、俺は分かってるから分かるんだけどさ、うん、これ聞いてる人分かんのかなーっていうリスナーの人、それで、それこそね、奥さんが分かってないって話じゃないですか。それをこの5分10分でラップアップできちゃうのっていうのがちょっとね。
だから大きくの違いは、働くイコール時間を使ってお金をもらうことでしょっていう、多くの人がそう思ってるわけよ。
うん、うん。まあ、時給っていう考え方ね。
時給の考え方。
まあ、もしくは月給とかね。
そう、うん。僕の場合は、うまくいったら、そのうまくいった分、利益になりますっていう。だから逆に時間が関係なくて、例えばね、大きな話で言うと、1000万円の仕事がありますと。1000万の仕事を受注して、例えばその内容を全部自分でやるんじゃなくて、そのさっき言った仲間、を集めてきて、じゃあこれをみんな頼む、800万でやってくれってお願いすると、
うん、
そしたら、まあ、それがうまくいけば200万会社に残るわけだよね、
うん、
だその200万円っていうのが、まあ、僕自身の例えば費用、なんていうかな、まあ、
収益になるってことだよね、
がそう給与になったりとか、あとはそれを、まあ、儲かった分を例えばいろんな人に会いに行ったり、いろんな情報を集めるために僕も人に会いまくってるんだけど、そういうところに投資をして、でまたそこでもらった情報とか人のつながりで仕事をもらったり、逆に仕事をやってもらったりっていうことをしてるので、まあ人に会いまくってるっていうのは実はそういうことにつながってるので、そう、人から見たら毎日楽しそうだねって何走ってばっかでって見えてるかもしれないけど、あの中に仕事仲間が実はいっぱいいて、仕事にもつながってるんですよっていう、まあ、ここだけ理解してもらえれば、単に遊んでるだけの人じゃないんだなっていう。これが言いたかっただけか、ラップアップでっていう。そう。
まあ、だからそのね、さっきの1000万の仕事でって話、800万でこれやってってお願いできる仲間が誰なのよっていうのが、多分みんながすごいモエモアっとして思ってるところかもしれないってこと
だね。なるほど、確かに。
その、じゃあその人たちはどう、なんだ、会社なの？それともなんか、うんうんうんうん、フリーランスでやってる人たちなのとか。
なるほど。
なんかいろいろ、だってそのね、ユウ、うんうん、がこうやっていろんな人に会ってる人たちも、多くは多分会社員だろうし、わ、
うん、
からんけどね、独立してるのかもしれないけれども、そのなんかその辺をだからなんか、仲間って一言で片付けてしまってるけど、すごい、十人十色なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。
でもそこ自身も、なんかみんなその、同じ会社だったら、じゃあ品質も一緒でやれることも一緒かって言ったら、そんなことないじゃん。会社の中でもあるじゃん、この人はこれが得意とかさ、うん、こういうことができるみたいな、
はいはい、
だからなんかそう、雇われてるとそこが保証されてるみたいな、あたかもイメージになってるけど、そこはその会社のマネジメントとか人事が一生懸命品質を担保したりさ、会社としての動きをしようとしてるだけであって、なんかね、そこの感覚が外に出て会社が違うとバラバラなんじゃないかって言ったところは、多分ギャップの一個だと思うんだよね。その実際は外で集めたチームも、僕の場合は今なぜある程度自由になってるかっていうと、もう過去この9年間においてお願いしてやってくれたことに対する品質とか満足度が高いメンバーが残ってくれてるから、失敗したこともあるのよ。お願いしたけどなかなかその期待通りにやってくれなかったりとか、ちょっとこの金額じゃ高すぎるなとか、いろんなやっぱりうまくいかないこともあったけども、まあ、今のチームは例えばフリーランスのチームもあれば、もう 2,30 人の会社のチームもあって、やっぱりこの内容はこの会社がまず得意ですって言ったところと、この金額でこの品質ぐらいでやってくれるところのもう読めるチームがあるわけ。だここ毎回バラバラと集めてきてるわけじゃなくて、ある程度安定したチームができてきたので、そこは非常に楽というか、うまくお互い、僕の取ってくる仕事は多分そこまで 無茶な話はしないし、ある程度お客さんに対してもちゃんと意見が言える、まあ、上から一方的に言われてなんかやらなきゃいけないみたいなのじゃなくて、ちゃんと言えば分かってくれるっていうお客さんとのプロジェクトが多いので、非常にそこは信頼してもらってると思うね、受ける方も。まあ、たまにね、炎上案件とかでバッと人を集めてなんとかそれをやんなきゃいけないみたいな、一回フジボンにそういうの手伝ってもらったけど、
うん、ありましたね、ありましたね、
そうああいうちょっと突発的なもの。ただそれもやっぱり友達とか知り合いとか、なんていうかな、結構付き合いのある人から入ってくる話なので、まあ、最初はちょっとそれでやってみて、で、まあ、うまくいくケースもあるし、まあ、うまくいかないケースもある程度そこでなんていうかな、誠意見せて頑張ってれば、いろんな次のチャンスっていうかな、プロジェクトに声かけてくれたりはするので、まあ、その時のやっぱりやり方とか姿勢って大事だなって思ってるんで。
まあそうね、当時はだから その仲間の一人という位置づけで僕は、うん、仕事をもらったっていうかありましたけど、
うん、
そうね、そうか。じゃあ逆にだからなんだろうと、そこまでブレイクダウンしてるのに、それでもやっぱりその家族からあまり理解してもらえてないところってのはどこなんだろうって逆に思っちゃうんだけど、何がそんなクエスチョナブルなのかなって、ただの仲介業に思えちゃうってことなのかな。
いや、なんていうの、さっき言ってるんで、まずほらビジネスをそこまで知らないというと怒られちゃうけども、まあ、自分自身が例えば正社員とか一部派遣とかのその仕事、あとはアルバイトみたいなところの仕事、それがイメージじゃん、仕事の、
うん、
だからさっき言ったその従業員の時と経営者の時の目線とかあれが違うって、僕自身がそのベンチャー行って学んだ時みたいな感覚のやっぱり差はあると思うんだよね、
うん、
子供たちに対しては、まあ、そのまずほら職業がどういうものがあって、どういうマネタイズの仕組みになってるか、ビジネスモデルになってるかみたいなのって、まだその興味を持ってない時期なのかなって勝手に思ってて、ただ自分がバイトしたりとかいろんな集まって何かを成し遂げよう、例えばラボとかもそうかもしれないけどさ、後から あれはこういうことだったんだっていう話っていうのはそろそろできるから、まあ、特に長男なんか高校生になったりさしてきてるので、まあ、興味持ったらそこら辺をもう全然オープンにしようと思うし、なんかね、そのプロジェクトにおいて関われるものがあれば誘おうかなと思ってるけどね。
いや、今ふと疑問に思ったのは、子供たちがもしね、他の人にお父さんお仕事何してるのなんて言われた時に、子供たちは一体どうやって答えてるんだろうなっていうのをふと疑問に思ったわけよ。
もういいじゃない、 IT とか言っとけばいいじゃない業界でごまかすみたいな。なんかほら、その人の持ってる概念とかに近づけないとさ、じゃこのビジネスモデルをバーッと話して理解できる、自分で商売やったりさ、プロジェクトを組んだり、それこそプロマネーをやったりとかったら分かると思うんだけど、そこがない人にその話をしたところで、ある程度もう分かりやすい方がね、伝わりやすいじゃん。警察官とか、この会社で働いてますみたいなのは分かりやすいけど、確かにこの、お父さんの役割は何なのって言ったら、まあね、会社の多分代表取締りで、この会社を切り盛りしてますみたいなさ、ところがあるから、もう会社の代表とかで、いいんじゃないかなと思うんだけどね。会社やってますって言った
の
だった
ら。リスナーの皆さんの疑問は解決されたのかがちょっとわからないですけれども、ありがとうございました。
はい。
1時間で話し切れたかな、とりあえず。
まあね。だってほら、細かく話し始めると、プロジェクトにおける自分の役割とかになっちゃうからさ。
そうそうそう。まあまあ、俺もだからどこまで突っ込むべきかっていうのは、ね、うん、ちょっとね。
まあ、ただおかげでそう楽しく、さっき言ったあのね、お客さんにしても、まあその働く仲間にしても、この数年でだいぶ思いが通じ合える人たちとの仕事プロジェクトになってるので、そこは本当にありがたいよね。
うん。何年前だったか覚えてないんですけども、多分、どっかのエピソードでユウが唯一一人でこのポッドキャストをやった回があってですね、うん、で、その時に、多分、そういう話をすごく抽象的に してた印象があるんですけど、リスナーの皆さんぜひ合わせて今日のエピソードと聞いてもらえると面白いかもしれません。
そういう意味ではこの場でお礼をさせてもらうと、これ実はアナザードーンのご縁から生まれたそのプロジェクトはかなりピープルアート社にとっても大事なプロジェクトにつながったっていうですね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。もう大阪のおじちゃんがですね、いただいたチャンスを形に2年ぐらいかかったんだけど、できまして、ちゃんとですねそこと取引させていただけるようになりましたので、この場を借りてアナザードーンも実は仕事につながったというですね。
アナザードーンもピープルアートの仲間という
仲間ですね。ある意味サポートしないといけなくなるぐらい重要な、はい、貴重なご縁をありがとうございました。
いえいえ、はい、もしリスナーの方でまだ質問があるという方はですね、ぜひ Facebook ページの方の、配信情報の方にコメントを寄せていただければなと思います。
はい
はい、これでシーズン8締めでございます。
締めですね。いよいよ
9年目ですよ。
9年目だ ね
次から、引き続きまだ頑張っていきたいと思いますので、シーズン9もやっていきましょう。じゃあ
お願いします。
はい、というかで今日のゲスト YOU でした。
ゲストね。
YOU だったのか。ゲストだった
あ、ゲストでした。ありがとうございました。
はい、それではリスナーの皆さん、また次回お会いしましょう。お相手は藤坊と
YOU でした。
皆さんごきげんよう。バイバイ
バイバイ。